ここからは毎月第3金曜日に伊藤橋本防災士の会の方に防災知識を教えていただいております。まずは自己紹介をお願いします。
はい、こんにちは、伊藤橋本防災士の会の早瀬陽子です。皆様しっかり耳を傾けて聞いてくださいね。
はい、よろしくお願いします。今回は人とペットの災害対策についてお話をしていただきます。よろしくお願いします。
はい、平成30年3月に環境省自然環境局総務課動物愛護管理室から発行された人とペットの災害対策ガイドラインに基づきお話を進めていきます。災害時の対応は飼い主による自助が基本になります。大規模な災害ともなれば、発生直後の公助に大きな役割を期待することが難しく、まずは自助により自分自身の身を守ることが必須になります。このことはペットの飼い主にとっても同じことです。災害時に行われる行政機関による公助では、人の救護が基本であることから、災害の発生当初には、ペットフードや水などの支援ですら困難なことが考えられます。飼い主はこうした場合にあっても、ペットの安全と健康を守り、他者に迷惑をかけることなく、災害を乗り越えて、ペットを適正に飼い、養う管理をしていく責務を負っています。したがって普段から災害時に必要となる備えをし、地域社会に受け入れられるようにペットを飼い養うことの管理が必要となります。
はい、では発災時における飼い主の対応の自助が基本とはどのようなことなんでしょうか。
はい、飼い主は自分からの避難が必要となる災害が発生し、ペットと同行避難する必要が生じることを想定しておく必要があります。平成時から災害に備えたペット用品を備蓄し、避難ルートの確認が必要です。ペットが社会の一員としての適性を持つべきことを認識し、ペットの同行避難に必要なしつけや健康管理を行うことも飼い主の責務です。避難先ではペットの世話やペットフードの確保と飼い養う場合の管理は原則として飼い主の責任で行うことになります。大勢の人が共同生活を送る避難所や応急仮設住宅、復興住宅においてペットを原因としたトラブルが生じないようにしなければなりません。ペットを飼っていない避難者に配慮するとともに、ペットの健康と安全を確保するための措置を講じるなど、飼い主には適正な飼う管理をするための努力が求められます。飼い主はペットの災害を考え、十分な備えをすることが自分自身や家族についての災害に備えることにつながり、自助によるペットの災害対策を講じることになります。また、自分自身や家族、さらに地域の防災力の向上にもつながります。
はい、では飼い主に普及啓発すべき事項として、まず一つ目、平常時の備え、そして二つ目、災害発生時の行動について教えてください。
はい、まず平常時の備えとして災害対策です。
はい、
災害対策はとても大切です。災害時にペットを守るためには、まず飼い主が無事でいることが前提になります。地震対策であれば、住まいの耐震強度の確認や耐震補強のほか、家具の固定など、まずは飼い主の身の安全のために備える必要があります。その上で、室内で飼っているペットの飼育ケージを置く場所を決める際には、固定した家具のそばに配置し、重量のあるものがサークル内に落ちてこないような配慮をすることが ペットの安全の確保につながります。室内に放し飼いにしている場合、十分な耐震性を備えた建物であれば、ペットが逃げ込める場所として地震対策を講じた部屋や押し入れの下の段のスペース、丈夫な作りのトイレのドアを開けて固定などし、自宅内で比較的安全性が高い場所をあらかじめ用意することが安全の確保につながります。犬を屋外で飼っている場合は、飼っている場所の周囲にブロック塀やガラス窓、倒れやすい建物など破損や倒壊の恐れのあるものがないか、土砂崩れの危険性はないかなど確認しておくことが大切です。
はい。
そしてまた、逃げ出し防止のために犬の場合には、首輪や鎖が外れたり切れたりして逃げ出す恐れがないか確認しておきましょう。ペットのしつけと健康管理についてです。災害時に飼い主がペットを連れて避難しようとしても、ペットがパニックになりいつもと違う行動をとる可能性があります。こうした状況下で人とペットが速やかに避難するためには、普段からキャリーバッグなどに入れることを嫌がらないことや、犬の場合は待て、おいでなどのしつけをしておく必要があります。避難所でペットを飼うことにおいて、人や他の動物を怖がったりむやみに吠えたりしないこと、ケージやキャリーバッグに慣れていること、決められた場所で排泄ができることなどが必要になります。社会化やしつけは、他人への迷惑となる行動を防止するとともに、ペット自身のストレスも軽減することにつながります。避難所や動物救護施設では、ペットが体調を崩し下痢や嘔吐、食欲不振などのストレス兆候を示すことが報告されています。また、他の動物との接触が多くなることから、感染リスクも高くなります。普段からペットの健康管理に注意し、予防接種や飲みなどの外部寄生虫を駆除するとともに、トリミングなどを行い、ペットの健康と衛生を確認することが大切です。さらに、逃走時の繁殖を防止するために、不妊去勢措置を実施しておいてください。不妊去勢措置には、性的ストレスの軽減、感染症の予防、無駄吠えなどの問題行動の抑制などの効果があります。例えば、マイクロチップなどによるペットの所有者の明示が必要です。ペットが逃げ出さないように、日頃から十分な対策を講じておくことが前提ですが、災害発生時にはペットと離れ離れになってしまう場合もあるため、ペットが保護された際に飼い主の元に戻れるように所有者の明示をしておく必要があります。外から見えても誰でもすぐにわかる迷子札などをつけるとともに、濁落の恐れがなく確実な証明となるマイクロチップを装着し、日本獣医師会などに所有者情報の登録を行っておくことで、万一はぐれた際の返還の可能性を高めることができます。なお、犬の場合は狂犬病予防法に基づき、観察、いわゆる自治体が発行する登録証明と狂犬病予防注射済証を装着する義務があります。
はい、そうなんですね。そしてペットを避難させるために必要な避難用品、どういったものがあるのか教えてください。
はい、優先順位1として、動物の健康や命に関わるものですね。まず療法食、食べ物、
はい、
それから薬、ペットフードですね。そして水、水は少なくとも5日分、できれば7日分欲しいですね。
はい。
それからキャリーバッグや猫や小動物には避難時に欠かせないアイテムであるケージ。
はい。
これがあると大変助かります。予備の首輪、リード、 これは飲めないものが本当必要だなと、他の方々のご迷惑になってもいけませんので、はい、飲めないものがいいかなと思います。ペットシーツ、排泄物の処理用具、それからトイレ用品、猫の場合は使い慣れた猫砂、または使用済みの猫砂の一部があると落ち着きます。
なるほど。はい。
それから食器、猫専用、犬専用の食器が必要ですね。
はい。
優先順位2としては、情報が必要です。
はい。
飼い主の連絡先と、ペットに関する飼い主以外の緊急連絡先、預け先などの情報を、これを必ず分かるようにしておいていただけるとありがたいです。
はい。
それからペットの写真、すぐにこのペットが誰の飼い主のものかというのが分かるように、印刷物とともに携帯電話などに画像を保存することがとても有効です。
はい。
それからワクチンの接種状況、既往症、以前かかったことのある病気ですね、投薬中の薬情報、検査結果、健康状態、かかりつけの動物病院などの情報があれば大変助かります。
はい。
そしてペット用品、例えばタオル、ブラシ、ウェットタオルや清浄面、これは目や耳の掃除など多用途に利用が可能です。
はい。
それからビニール袋、ペットにとってその排泄物の処理には大変欠かせないものですので、必ず用意していただければと思います。
はい。
ビニール袋は他のことにも使えますので、
そうですね、
絶対に必要だと思います。
はい。
それからお気に入りのおもちゃ、犬や猫のお気に入りのおもちゃに匂いがついたもの、これがあるととてもペットは安心して落ち着きます。それから洗濯ネット、これがありますと猫の場合は野外診療や保護の際にとても有用です。助かります。ガムテープやマジックペン、これらはケージの補修、段ボールを用いたハウス作り、動物情報のケージ多用途に利用できます。
なるほど。
はい、
やっぱりいろんなものを備えておくというのが大事なんですね。
そうですね、はい、ちょっと重くなりますけれども、いろんなものがあると大変助かるとは思います。ね、
はい、はい。では災害発生時の行動について教えてください。
はい。災害時にペットを守るのはその飼い主の義務ですから、ペットを守るためにはまずは飼い主が無事でいることが必要となります。災害発生時はまず飼い主自身が安全を確保し、自分自身の安全が確保できてからペットの安全を確保します。突然の災害でペットもパニックになり、いつもと違う行動をとることがあります。ペットを落ち着かせるとともに、一層走ってどっかに行ってしまったりとか、はい、怪我などに注意します。その際リードをつけることやケージに入れるなどによりペットの安全に配慮しましょう。飼い主は得られた正確な情報をもとに自宅や地域の状況を確認し、避難するか自宅に留まるかを判断します。自宅が危険な場合や避難指示が出ている場合には、飼い主の安全が確保できる範囲においてペットを連れて指定緊急避難場所や安全な場所へ避難します。自宅や地域の状況が安全な状態であれば自宅に留まるという選択肢もありますね。
はい。ではペットと同行避難する時の考え方について教えてください。
はい。指定緊急避難場所や指定避難所などの他所に移動する際に、飼い主はペットと一緒に同行避難します。
はい。
同行避難っていうのは避難行動を示す言葉であり、ペットアレルギーの人やペットの匂いや鳴き声に拒絶反応を示す人がいるので、指定避難所でペットを人間と同室で飼い養うことを意味するものではありません。災害時にペットと離れた場所にいる場合は、災害の種類や自分自身の被災状況、周囲の状況、自宅までの距離、避難指示などを考えてペットを避難させることが可能かどうかを飼い主自身が判断します。
はい。
平常時から留守の際のペットの避難について、家族や 地域住民との協力体制を構築しておくことも重要ですね。
わかりました。では最後に他にお伝えしたいことありますか？
はい、伊藤橋本防災士の会では毎月第1木曜日の13時から16時まで橋本市保健福祉センターの1階ロビーにおいて福祉防災相談会を開催しています。皆様のお越しをお待ちしております。伊藤橋本地域で防災士認定の資格をお持ちの方、取得を検討されている方、防災士の会に興味のある方、防災に関する相談がある方は、伊藤橋本防災士の会のホームページのお問い合わせからご連絡をお願いします。以上、ありがとうございました。
はい、
お待ちしております。
ありがとうございました。はい。